聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに、
ええ、
ドイツからメッセージを頂戴しました。
ドイツランドから。
ドイツランドからですね。
ドイツですか。
その帽子ドイツんだ。
オランダ、オランダ言っちゃいけない。ドイツでしょ、
ドイツです、
はいはい、
ラジオネームスパイクさん、
はい、
お久しぶりです。
お久しぶりです。
ドイツよりスパイクです、うん、本日朝久しぶりに朝風呂をしたところ、スマートフォンにてポッドキャストで聞かせられないラジオを拝聴しておりました。
拝聴ですか。
拝聴です。165回分を聞いていました、はい、火曜日の朝9時という暴挙、うん、あれ、この続きはちょうどこの時間に日本で始まるんじゃないかなと、そのまんまスマートフォンからユーストをオン。
ええ、
お二人のお話をドイツの朝のバスルームにてそのまま拝聴させていただきました。この上なく贅沢な時間を堪能いたしました。ブレードランナーのワンシーンのようにボロボロのヨーロッパのアパートの一室から3年前は考えもつかない聞き方をして未来に来たなぁなんて思いました。取り急ぎ風呂上がり状態のスパイク。
そうですよね、本当にこのネットキャンコーだって、ネット環境変わりました。そこ噛むとこじゃなかったね。
せっかくドイツからこんなすごいタイムリーない
い話をね、
未来的なメッセージが来たのに、
そうですよね。前はポッドキャストだけだったんですけど、そうそうそうそう、今は動画も含めてね配信するようになりましたから ね、まあ、時差があるからこの時間帯ってことになるんでしょうけどね。
そうそうそうそう、いやーでもね、本当にスパイクさんはこの番組始まってもう4年目になりますけれども、
うん、
割と番組のね早い時期から聞いてくださっていて、
そうです ね、
あのこの4年の間にも本当にいろんな技術革新がこう細かいところで段階的にあってきたんだなと思いますね。
思いますね、うん、ぜひユーストリームはですね毎週火曜日の4時半頃から生配信しておりますので、詳しくは番組のウェブサイトにアクセスしていただきたいと思います、
はい、
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、そして NBC ラジオさんが以上4局をネットしてお送りします。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせラジオ。
え？
今週のテーマは
仮面ライダー響き入門編6でございます。
メッセージをご紹介しましょう、はい、ラジオネームパインサラダが見たいさんです、
はい、
林田さん、村山さん、こんにちは。
こんにちは。
私は平成ライダーシリーズではクーガと響きがお気に入り、うん、DVD は全巻持っています。さて仮面ライダー響き入門編も前回5回目にしてようやく伊吹さんの話が出てきましたね。
ええ、
実は4年前私は長男に伊吹と命名しました。
そしてこの作品を受けてですか。
ねえ、ということでしょうね、当時あ仮面ライダーなんて言われたりもしました。さすがに漢字は違いますけれど、だって名前に鬼はちょっとまずいですよね。かっこ笑いということなんですが、ちなみに伊吹は保育園に通うようになる前、林田さんのアップルを見ていたようですよと。
あ、そうですか、はい、ありがとうございます。それは元気に育ってるでしょうな。
口笛がうまい少年に育ったかもしれませんね。
あ、私の番組を見ているとね、
しかも伊吹ですからね。
伊吹だからね、本当だね、
さてこちら、うん、ラジオネーム、どっちもね、たくさんね今回もメッセージを頂戴しているんですけれども、曖昧にイユイワヌーさんです、
はい、
林田様、村山様、こんにちはかめちゃん。
こんにちはかめちゃん。
安藤、遅くなりましたが最優秀賞おめでとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
これは JNN JRN 系列アノンシスト賞全国審査にてラジオフリートーク部門林田村山聞かせられないラジオが最優秀賞を受賞したものでございます。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
タイトルが長いので全部紹介するだけでも時間かかりますから
ねそうですね、
ところで響きシリーズ続きますね、
うん、
毎週聞くたんびに父として進まぬ内容紹介に、それは先週話したでしょ、それは先々週聞いたとかパソコンの前でブツブツ言ってますまあそれこそがシナリオのないドラマキカラジの持ち味ですから、それはそれで楽しませてもらっております、とありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
まあ、ナイスなツッコミですね。
ね
え、まあ、その通りですね。
ですからやっぱり私たちもね少しは話を進めないと、ね、
何今日なんか持ってきてんの、
あら、
あら、見たことあるよ
林田さん、
今日その円盤は、
これはね、
はい、
これこそが仮面ライダー響きの重要アイテムの一つと言われるディスクアニマルでございますよ、
はいはい、
はい、
たくさん登場しますよね。
これ放送当時にね、発売されていたものなんですけれども、
はい、すごい人気だったんでしょ、これ
これあのねグッドデザイン賞にもね選定されているというねものでございます。当時ね、
あら、今変形が少しずつ進んでいっていますが、
は
い、
これはですね、
はい、
あの CD、 ちょうど CD とコンパクトディスクと同じサイズの円盤が、
はい、
こうプラスチック版ペキペキとパキパキと関節部分を変形させることによりまして今、ええ、カエルの姿になりました。
お見事、は
い、ね、
はい、
カエル、
ええ、
これはあの仮面ライダーザンキさんが使っていたカエルでございます、
ええ、池にポチャーンとこう放り込んでっていうか、まあ、水の中進んでましたねこれね。
そうそうそうそうそう、ほんでね要するにあの大きな妖怪のマカモをね、
はい、
発見して戻ってくるという、
はい、
カエルちゃんでございます。
ちゃんと円盤からこの形になりましたね。
なるんですよ、ね、でケースもね、
はい、
ちゃんとあの響さんたち伊吹さんや、
はい、
ザンキさんがこうベルトに引っ掛けてこう下げられるようにですね、ケースもついてるんです。
このケース見て、はい、我々ラジオ局の人間はあるものを思い出しませんか。
なんかね、これはまさに
オープンリールですね
大きさも同じぐらいですね、
うん、20分テープがかかるぐらいのオープンリールです ね、
そうですね、
懐かしいですねこのオープンリール。
15分テープかな、
15分テープか、
ね、
あー懐かしいな、
はい、
はあ、でもちゃんと設計してあるってところは見事ですね。
そうですね、うん、はい、まあ、ラジオでは全くわからない話をね、展開している私たちでございますけれども、
はい、
今日はですね、
ええ、
仮面ライダー響き入門編6ということで、
うん、
はい、入門編が早くも6回目、
ええ、
調べてみましたらですね、これまで聞かせられないラジオで長期化したシリーズとしましてはですね、
うん、
2010年6月26日から始まったウルトラセブン、
はい、
2011年6月4日から始まった42歳の漫画履歴書がそれぞれ5回シリーズということで、
はい、5回でしたか、
はい、5回がこれまでの最高でございました、
はい、
ということで仮面ライダー響き6回目で過去最長ということになってしまいました。
意外と続きましたねこのシリーズは、
しかもまだ物語の前半しか喋っていないという。
あ、前半ですか、まだ
まだ前半でしょ。
あ、前半ですか、
だって先週までで、
はい、
伊吹とアキラの関係までしか言ってないですから、
うん、
今回ようやく、
はい
はい、3人目の鬼、
うん、
仮面ライダーザンキ、
はい、
そして4人目のトドロキ、
うん、
このお二人の関係を話そうじゃないかというわけですよ。
はい、
はい、今日はねちょっと先に進みますよ、
あんまり擦るなっていう指摘をいただいてますからね。
擦るな、
あ、もう同じことを何度も繰り返すな。
あ、はい、今日はね新しい話です。東映公式 DVD のおまけデータファイルによりますと、
はい、
仮面ライダーザンキ、この人はですね響きと同年代の鬼であります、
うん、
響きが31歳、残機は32歳です、
はい
はい、まあ、一応基本だけ繰り返させていただきますが、仮面ライダー響きは2005年平成17年から1年間にわたって放送されました平成仮面ライダーシリーズ6番目の作品で、大まかに言いますと、人里離れた山とか湖で正体不明の美男子と美少女が大妖怪を育てて、それを鬼の姿に変身した青年が口から火を吹いたり太鼓を叩きまくって倒すというものでありまして、
はい、
登場するのはライダーじゃなくて鬼であると、
ね、そしてそれをサポートする集団がいると、
そういうことですね、仮面ライダー残機はその鬼の一人であります、うん、響と同年代、響さんは31歳、残機さんは32歳、だからちょっと年上になりますね、響は太鼓の鬼でございました、はい、息吹はトランペットのような、はい、音劇で音の攻撃でマカモ妖怪たちを倒す鬼でした、
はい、
残機さんはまるでエレキギターのような楽器を使って、
うん、
まあ、楽器のような武器を使って妖怪たちを倒します、うん、はい、エレキギターのようなと私申し上げましたけれども、雷撃という言い方をしていますね。
漢字で書くと
雷の攻撃と書いて雷撃でございます ね、はい、残機さんは切る、五右衛門の残鉄剣の残の字ですね
難しかね、そん例え、そん例えは余計わからんことなるよ。残鉄剣って書ける人はね、かなり40でも後半の方になってきます。
キカラジ的な説明の仕方になって
きます。面白いね。残鉄剣の残ですって。
他に何て言えばいいの？
まあ、残首刑とか、ちょっと危ない言葉ですけど。
怖いですね、
言葉がね。そういう時しかあんまり使わないですね。
残というね、まあちょっと怖い感じでございますけれども、ね、
切るという意味ですからね、
はい。切る鬼でございますね。うんうん、はい。雷撃を使って、切るというイメージなんでしょうかね、
はい
はい、で、仮面ライダー残機はもう一つ言いますと轟という鬼の師匠であります、うん、はい、二人とも戦闘スタイルは似ています、うん、エレキギターのような武器を使って戦うわけなんですけれども、この二人のですね、変身する変身方法、響さんは音叉でした、うん、ね、息吹さんは笛のようなものでした。残機さん、轟さんはエレキギターの弦のようなものをかき鳴らすことによってその共鳴で変身するんですけれども、非常に特徴的なのは雷とともに2人は変身する、
はい、
2人は変身するときに雷に打たれるような形になりますが、
うん、
2人して衣服が雷で弾け飛んでしまう。
あ、なるほど、はいはいはい、
まあ、要するに、
ええ、
裸になる、
あられもない姿に、
あられもない姿になるっていうね、はいはい、そこの変身する姿にですね、非常に特徴がありましてですね、
あ、そこ食いつくとこなんですね、
は
い、
そこはかなりある種のファンの皆様にとっては重要なポイントで、
ご褒美ポイントなんですね、
重要なポイントでございましたですね、
ですね、はい、
まあ、そういう変身の仕方がちょっと違うということですね、
はい、
でこの仮面ライダー残機さんは響さん以上に大人、人格者であり、そして響さんはとても柔らかいほんわかしたキャラクターでしたが、残機さんはいかにも戦士といいますか、うん、こう無駄なところがない、まあ、なんていう、男からこう憧れる、同性から、ね、憧れられるようなキャラクターでございましたね、
うん、
でまさにその弟子であるところの轟、残機が31歳、轟が26歳で、轟は元警察官なんですけれども、残機さんの弟子になって2年間、はい、非常に残機さんに憧れを抱きながら鬼の修行をしていたという、はい、設定でございました、
うん、
で、2人とも仮面ライダー響き、このテレビシリーズに登場したときはすでに2人とも変身できる、残機さんも変身できるし、轟の方も変身できる、まあ、最初は轟という名前ではなくて戸田山変身隊という、ね、名前で、まあ、まだ鬼として認められていなかったので、鬼のような姿に変身することはできるけれども、まあ、鬼ではなかったという設定ではありましたが、まあ、見た目は、ね、うん、全く同じタイプの鬼でございました。でこの残機さんが戦いの中で傷ついて、戦えなくなってしまうんですね、
うん、
右足に大きな怪我を負ってしまう。ところがその大きな怪我を負いながらも残機が、頑張る、うん、それを隣で見ている轟はますます憧れる、ね、この残機轟のペアの話というのが、息吹それからアキラのペア以上にですね、人気を呼びまして、
うん、
鬼の中でも、まあ、残機というのは非常に仮面ライダー響のシリーズの中では登場する機会が少なかった鬼なんですけれども、
うん、
人気のある鬼の一つでございます、まあ、林田さんとしてはどうでしたか。
いぶし銀みたいな、うん、こうスポコン の世界で描かれるような関係性ですよね。轟も激しい性格だし、そして残機はどこかやっぱり影があってね、うん、だって登場の最初が病院でしたからね。
そうでしたね。
なんかあ、なんかこの人には何があるんだろうってい こう振りが非常にあって、ストーリーの後半が楽しみな展開だったですね。
はい、というここまで語ったところで、はい、一旦コマーシャルタイムに行きましょう。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
燃える燃え燃え燃え燃え
いやいやいやいや、この聞かなじたんのねエンディングっぽい曲、
アクセントの問題かと思ってしまいました、ごめんなさいね。
あ、バラードの話、
ね、あ、やっと
バラードの話、
ね、バラードもしくはバラードですね、
うん、まあでもね、ええ、固有名詞ですからね、
はい、
聞かなじたんのバラードについてはね、
まあまあそれはそれで僕はありだと思うんですよ、本当に毎週言ってますけどね、若い世代は平板化ですよ、
若いね、ええ、若い、聞かなじたんも10歳だから
ね、うん、聞かなじたんとバラードってだってしょうがないっすよ、それは
ドゲンでよかとですよ
なんで急になまんのさなんで急に九州弁
ドゲンかせんといかん、
ほ
ん
と ね,
ね、ところで、
はい、
メッセージたくさん頂戴してましてですね、
ええ、
ラジオネームオレンジさん、村山さん、林田さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しています。
拝聴ですか。
拝聴です。前回はいきなりメールを読んでいただきありがとうございました。とてもびっくりしました。仮面ライダー好きの夫にあっさりバレてしまいました、
うん、
夫はザンキさんの最後のシーンについて熱く語っていました。
最後ですか、
はい、
僕実はそこまで見てないんだよね。
噂
はなんか聞いてますけど。
あ、
も
う一つですね、
はい、
そのあたりに触れたメッセージ、ラジオネームしくさん、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
私、先週の放送の冒頭でご紹介いただきましたラジオネームオレンジの不届き者の夫でございます
そうですか、ようこそようこそ、
はい、この番組のことは時田光一先生のツイートで知っていたんですが、
はい、
ユーストリームは会社員のみで業務時間中に見るわけにもいかず、うん、ラジオは録音予約を毎週忘れ、ポッドキャストはダウンロードするも最初の方から聞いていくのが億劫で、うん、なかなか聞からじデビューできずにおりました。そんな折、妻から次は響さんがテーマと聞いて一念発起して聞き始めた次第です、
ええ、
響さんの話なかなか先に進みませんがそのお気持ちよくわかります、
ええ、
本当に素晴らしいシリーズなので、
ええ、
ついついたくさん語りたくなってしまうんですよね、
うん、
お二人の話を聞いていて懐かしさのあまり当時買いそびれていた響のサントラをついうっかり購入してしまいました。
ほう、
今週は、うん、そろそろ轟さんとザンキさんの話でしょうか。この二人の別れのシーンはいつ見ても涙腺決壊確定です。だってキーを打ちながらあのシーンを思い出すだけで目が潤んできてしまっていますから。あと何回であのシーンにたどり着くか分かりませんが、ぜひあの名シーンについてお二人に語っていただければとても嬉しいです。お二人ともご多忙と存じますが、お体ご自愛いただき、いつまでも楽しいお話を聞かせてくださいませ。
なるほど、
ご夫婦で聞かラジオを聞いてくださっている、
はい、
ねえ、素晴らしいですね。
素晴らしいご夫婦ですね。円満ですね、きっとね。
円満でございましょう、うん、お二人の間に聞かせられないラジオ、聞かせられませんが、聞いてください、
幸多かれと祈ります。ドカドンドンドン
あー、ドカドンドン。あ、
そうで、ザンキさんと轟さんのことについて語ってくださいというお話ですよ。
まだまだですね、まだ途中ですよね、語っているですね、
う
ん、
そうですね、
で、基本的にですね、
はい、
鬼たちは、うん、鬼と弟子というですね、基本的な、まあ、指定制度がございまして、
はい、
名前を譲っていくことになっているようでございますね、
うん、
で、本来ザンキさんは足の怪我により、うん、自ら戦えなくなったと判断したので、
ええ、
俺はお前に後目を譲ると、ね、うん、お前はザンキと名乗れ、まあ、実際にそういうシーンがあるんですけれども、
はい、
轟は嫌ですと言うんですね、
うんうん、
それじゃあザンキさんがいなくなってしまうようで寂しいから、僕は僕の名前を名乗らせてくださいということで、ザンキさんに名付け親になってもらうんですね、うん、で、
話し家の世界みたいですね、なんかね、
話し家の世界、
話し家もやっぱり大きい名前とかって、それを誰が継ぐかっていうのは大きい問題ですもんね、うんうんうん、
あ、
名前っていうのはそういうもんですよ、やっぱり。
長楽亭ボンタの名前は誰が継ぐんですか。
誰も継いでないけどね、うちは一代限りだからね
まだね、ご存命ですから
もう私生きてるしね、第一ね、
まだまだいけます、
うん、
ボンタ、ね、
誰に譲ろうかな、名前をな
、まあ、希望者の方はですね、公式ウェブサイトからお申し込みください、
ね、嘘つけ
譲りませんけれども、でその轟なんですけれども、
はい、
まあ、ザンキさんが名付けた名前なんですね、うん、で、あ、やっぱ何ですか、俺の戦闘スタイルからザンキさんつけてくれたっすかって、こう嬉しそうにね、
うん、
あのいかにもなんだか運動部の後輩みたいな感じの喋り方をするんですけれども、
そうなんですよ ねカタカナのすが入るんですよね。なんとかすか、ね、
いいすかいいすかみたいなね、ザンキさんがバーカ戸田山のとから取ったんだよみたいな。なかなかいいね掛け合いでしたねあれはね。
いいよね。
で、まあ、あの本当に鬼と弟子の形というのはこの仮面ライダー響きの中でもいろいろあって、基本的に弟子は取らない響きさん、うん、だけどなんとなく気になっている近所の高校1年生のアスム君をね、
うん、
人として、まあ、人生の先輩として見守るという、うん、形でね物語が前半はあの進行していきますね、
うん、
そして両親との悲しい別れがあった女の子アキラは伊吹の弟子になり、
うん、
15歳にしてすでに鬼の世界の中で戦っているわけですね、
うん、
そして元警察官の戸田山はどうやらその警察官の任務の中でマカモーたちと出会ったらしく、残機との出会いの中で弟子入りを志願し、おそらく24歳で弟子入りしてたった2年でもうすでに鬼になっている、ね、うん、まあ、人それぞれでございます ね
特にストーリーの後半はこの師弟関係というものが中心で描かれていくようですね。
そうですね、
さまざまな師弟関係出てきますもんね。
うん、
うん、
ね、まあ、物語の前半後半、まあ、響きの場合はですね、前半という、まあ、29話までと30話以降でガラッと雰囲気が変わってしまいますので、はい、まあ、前半後半というのは、まあ、29話30話あたりをね、
うん、
指す場合が多いんですけれども、
はい、
という話をしているうちに林田さん、
はい、
なんだか今週もお別れの時間が近づいてきてしまいましたね。
最長の6回シリーズを迎えたというのに
まだ
やろうってんですか？
まだ話が終わらないな。なんでかな。
なんでかなって言われてもね、我々のペースが緩いからじゃないですか。それはたくさんの方から最近ツッコミを受けるようになりましたよ。話が進まん進まんと。
またみんなせっかちなんだよな。
のんびりのんびり行きましょうよね。のんびり。
ねえ。ね、そうよ、はい、ね、急がば回れって言うでしょ。
もういい加減急げよっていう叱責の声が飛んできそうですけど、
ね、いや飛んでも来てるんですけれどもね、
どうしますか次回は。
でですね、はい、あの皆様そろそろ他の話もしたいという意見も多いので、一旦ちょっとこの小休止しましてです
ね、響きシリーズは、
来週のテーマこちら、
大雑談大会。もうテーマじゃないですよこれ。テーマじゃないですよ、
皆様いろいろとね、あの溜まっているお話もあるかと思いますので、
うっぷんじゃないですか、それ溜まってんの。大丈夫ですか、
まあ、来週受け止めたいと思います。
わかりました、はいはい、
お別れの時間となりました、
はい、
聞かせられないラジオ、お相手は
林田生活と
村山ひとしでした。それでは皆様また来週。